あ、先輩、こんばんは、みゆきです。お久しぶりですね。ごめんなさい。先輩のお顔見んの、ほんまに久々で、緊張しちゃってるんですかね。上手に言葉出てこへんて。そうですよね。前みたいに落ち着いて。先輩、今日一緒に夏祭りに行けて、ほんまに嬉しいです。もしかしたら、もう先輩とは会えへんのかなって、ずっと後ろ向きなことばっかり考えてて。でも、ちょうどお祭りの日が近かったから、思い切って連絡しちゃいました。って言っても、うち迷ってばっかりで、結局数日前になってしもて。迷惑や、ありませんでしたか？よかった、です。実は、この日のために、あ、いや、そろそろ行きましょうか。あの頃みたいに、先輩の隣に、失礼しますね。こうやって並んで歩いてたら、先輩が学生やった頃、思い出しますね。駅前で待ち合わせして、一緒に登下校して、懐かしいですよね。うちは今一人で学校行ってて、ほんまにあの時が夢みたいで。浴衣ですか？あ、はい。見せるん初めてですよね。せっかくなんで、今日のために思い切って新調したんです。淡い桃色の生地に柔らかい花が咲いてて、こんな可愛らしいの似合う変って思ったんですけど。似合ってるんですか？ありがとうございます。浴衣着る機会とか、めったになくて。それに、先輩に褒められたから、今のうち、浮かれちゃってます。この日が来るの、ほんまに楽しみにしていて。あ、会場着いたら、何しますか？うち、まずは、たこ焼きの屋台とか、どうですかね。外側はカリッとしてんのに、中は熱々トロトロ、ソースの香りと、青のりの風味が食欲を。あとは綿菓子とか、ふわふわで、舌の上で甘く溶けるのがいいんですよね。定番ですけど、めっちゃお祭りって感じがして、うちは好きです。ごめんなさい。なんか一人で話してしまって、浮かれすぎですよね。先輩も同じなんですか？それって、ある意味、両思いですよね。あ、いや、なんでもないです。 それより、早行きましょう。お祭りは待ってくれませんよ。なんて。あ、なんか、冷たいもんが顔に。もしかして、雨？あ、天気予報でそんなこと一言も。でも、まだこのくらいやったら全然。あ、大丈夫じゃなさそうですね。今日は先輩との大事な日やったのに。こんなとこ立ってたら濡れちゃいますよね。どっか雨宿りできるとこは。先輩のお部屋、そんな急に。って握られて。高いです。ありがとうございます、先輩。先輩の男の人のお部屋、お邪魔しますね。ああ、先輩のお部屋初めて入りました。綺麗にお掃除してはるんですね。あ、でもうちちょっと濡れちゃってて。あ、タオル、いいんですか？ありがとうございます。ほな、失礼して髪を。髪の長さですか？そうですね。前は、肩よりちょっと長いくらいのセミロングやったんですけど、ちょっとショートっぽくしてみたんですよ。やから髪すぐ乾いて。あはは、変ですよね。クラスでショートにするのが流行っていて、先輩もショートの方がお好きでしたよね。知ってはると思うんですけど、うちあんま明るい性格じゃなくて、だからまず形だけでもって思ったんですけど。そんな可愛いとか褒めてくれはったの先輩が初めてです。お世辞やって分かってるのに、勘違いしますよ。え、短いの、似合って。もう、それ以上褒めんの、禁止です。さっきから、顔、熱くなって。多分、耳まで真っ赤、かも。先輩は、その、全然変わってませんね。あの頃と同じで、かっこいいままです。今のなしでお願いします。仕返しなんで、先輩にも恥ずかしくなってもらおうって。思ったんですけど、失敗でしたね。うちの方が照れちゃいました。あの、立ちっぱなしなんも疲れるんで座りませんか？はい、じゃあまた先輩の隣に。 あれ、さっきよりも距離近く…いや、なんでもないです。またちょっと雨強くなってきましたね。こんなこと言ってもしゃあないんですけど、やっぱり残念です。今日みたいな日にたまたま先輩の都合も良かったとか、めったにないのに。先輩も同じ風に思ってはるんですね。うち嬉しいです。先輩、飲み物？はい、ほんならいただきます。じゃあいつもの、じゃなかった、オレンジジュースありますか？じゃあそれでお願いします。ありがとうございます。いただきます。このオレンジジュース甘酸っぱくて懐かしい味します。駅のホームでベンチに並んで座って、これ飲みながら電車を待っていましたよね。先輩が卒業して一人で登下校するようになってからはあんまり飲まへんくなったんで、ほんま懐かしいです。なんかあの頃に戻ったみたいで、いつもお隣には先輩がいてくれて、先輩が先に卒業しちゃって、最近毎日が寂しいんです。先輩と出会う前に戻っただけやのに。うち先輩とまた、すごい音ですね。お腹減ってはるんですか？朝から何も？なんで？お祭りの屋台でって、張り切りすぎですよ。それまで、なんかちょっとでも口に入れとかへんと、体には。にゃ、先輩、どうしました？大丈夫じゃないですよね。どうしよう、何か悪い病気やったり。救急車、119で。空腹とお仕事の疲れで。そうなんですか？けどなんでそんなに。もしかして今日休むため？まさか先輩、今日のために無理したんじゃないですか？いやとしたらうち、ごめんなさい。もっと早くお誘いのメール出してたら。いや、そもそもお祭りに誘うなんてことしひんかったら。あ、そうでしたよね。先輩もうちと同じ気持ちで。あの先輩、とりあえずジュース飲んでちょっと横になりましょう。あ、でもそれはうちの。なんでもないです。 かけるのに。いやいや、別に嫌とかじゃ全然なくて、恥ずかしくて、むしろ、先輩、そろそろ横にならはった方が。あ、でも床に寝たら頭痛くなっちゃいますよね。うちのことはいいんで、どうぞお布団の方に。先輩、うちともっと話したいって。確かに久しぶりに会いましたし、うちももっと先輩と。やっぱりダメですよ、体調優先です。ちゃんとお布団で寝張った方が。え、うちの膝枕なんて。いや、恥ずかしいですけど。嫌じゃないですよ、先輩さえよろしければ。その、ふつつかものですが、で、ちゃうんかな、落ち着けるかはわかりませんけど、お膝の上にお耳をくっつけちゃってください。そうです、お体をコロンって倒して、右耳をうちの太ももに。どうですか、その寝心地とか。柔らかくてあったかいんですね。うち先輩の枕になれちゃいました。このままちょっとお休みしましょう。先輩、ちょっと目閉じてください。今の先輩はお疲れ気味なんやから、しっかり休まんと。そう、静かに目をつむって。真っ暗になりましたか。でも、うちのぬくもりとこの小さい声は聞こえてますよね。大丈夫ですよ、今日はうち先輩のそばにいるんで。そんな迷惑やなんて思ってません。今日はちょっとふらつかはっただけで済みましたけど、もしかしたらほんまに病気になっちゃわはるかもしれないんですよ。先輩、辛い時ははっきりそう言ってくださいね。そしたらうちお世話しに来るんで。それぐらいしかできることないんで。ありがとうって。いや、このぐらいお互い様です。ほら、昔うちが先輩に助けてもらった時のこと覚えてはりますか。うちと先輩が初めて出会った日のこと。部活動が終わって家に帰ろうとした時、うち足くじいて歩けへんくなっちゃって。しかもそんな日に限って今日みたいに雨降ってきたんです。どうしようどうしようって泣きそうになってたら、大丈夫って、雨だけじゃなくて優しい声が降ってきて、先輩が手を伸ばしてくれはりました。差してた傘をしまって 自分も濡れちゃうのに立てへんうちをおんぶしてくれはりましたよね。あの日からずっと考えてたことがあるんです。いつか絶対お返ししようって。先輩が困ってる時には今度はうちが手を伸ばそうって。やからうちにあの日のお返しをさせてください。お疲れ気味の先輩のために一生懸命お世話したいんです。どうですか先輩、横になって体調ちょっとはようなりましたか？でしたら軽めのご飯作りますよ。ちょっとでも何かお腹に入れとかへんとまた倒れちゃうと思いますし。食材は冷蔵庫のもん使うことになりますけど大丈夫ですか？あんまり中に入ってなくてもご飯と卵があれば大丈夫です。凝ったお料理はできませんけど、おにぎりと卵焼き作れますよ。ほんまに手軽なもんになりますけど、多分お腹は喜んでくれると思います。あ、先輩も喜んでくれはるんですか？やったら嬉しいです。すぐ作ってくるんで、先輩はここに、あ、作ってるところ見たいんですか？わかりました。確かにお料理してるとこみんななんか楽しいですよね。作ってる途中で味を想像したり、その気持ちうちもわかります。先輩がよければ一緒に台所行きましょうか。先輩、このまま膝枕していたらご飯作れませんよ。そんなにうちの膝枕気に入っていただけたなら食後にまたしますよ。はい、じゃあ立ち上がりましょうね。さっきみたいにふらついたりはしてませんね。ほんなら早速台所の方お借りします。こっちで合ってますよね？冷蔵庫の中身は、卵もありますし、お米は、ラップにかかってるのがありますね。なるほど、昨日の余りですか。一人暮らしやったら、つい多く炊いて余らしてしまったり、あ、つぼしですか？これをレンジに入れて、温めてる間に準備しますね。どんな料理を作るにしても、まずは清潔第一です。隅々までしっかり手を洗って、ゴシゴシゴシ。特におにぎりは素手で握るので念入りに指の間もゴシゴシゴシゴシと。しっかり洗ったところでレンジを止めて、あったかくなったご飯を握っていくんですけど、 その前に、指の先に塩をつけて、手のひら全体にすり込んでいきますね。こうすることで、おにぎり全体にちょうどいい塩味が広がるんですよ。しかも、殺菌効果もあるんで、一石二鳥ですかね。よし。それではお米を、手のひらに乗せてから、具材のお酒フレークを混ぜて、にぎにぎ、にぎにぎ、にぎにぎ。おにぎりって、手軽に作れて美味しいので、いいですよね。うち、ほとんど毎日、学校に持って行ってるんですよ。先輩は、最近おにぎり食べてますか？学生時代は、菓子パンの方が多かったですよね。コンビニのおにぎりですか？安くて、お手軽ですよね。あのパリパリした海苔が結構好みやったり、でも手作りの方が絶対に美味しくなると思いますよ。だって心込めてますし。どんな心か気になりますか？もちろん美味しくなってほしいっていう気持ちと、あとは、秘密です。でも、いつか多分、わかると思いますよ。外側はしっかり握って、中は固くならないよう、柔らかくっと。おいしくなーれ、おいしくなーれ。なんか恥ずかしいですね。その隠し味ですけど、うちの気持ち伝わってくれたらいいなーなんて。あとは、握るところを変えて、形を整えるように、手の中で転がしたら、はい、これで完成です。あとは食べやすいように、海苔を巻いて、先輩のお腹、泣き虫さんですね。もうちょっとだけ我慢ですよ。最後に、卵焼き作ります。やっぱり、おかずがなかったら寂しいんで。お味は、お米と合うように、塩と胡椒を使いますね。まずはフライパンを温めて、卵をお皿に、もう一個、失敗しちゃいました。いいところを見せようと思ったのに。ダメダメですね。卵を無駄にしちゃって。先輩、そう言ってもらえたら助かります。変に力入れんと、いつも通りの自分でいいんですよね。よし、もう一回。今度は上手に割れました。殻は入ってないですよね。これをかき混ぜて、 そろ温まったかな。うん、ちょうどいい感じですね。ほな、油引いてから卵を。この音がいいんですよね。あとは塩コショウとハムを散らして、しょ、手前にひっくり返してから残りの卵を。うん、あともうちょっとで完成ですよ。さっきの手順を繰り返して卵を巻くように折り返していったら出来上がりです。あ、卵に空気が入っちゃってますね。ちゃんと足で潰して、しょ、奥から手前にと。卵がだんだん分厚くなっていくのって見てたらワクワクしませんか？最初は薄い卵が足で巻いていくごとにどんどん厚さを増して、きっと今すっごくふわふわなんやろうなって思ったり。お料理って面白いですよね。食材がいろんな形に変わっちゃうんですよ。すっごい不思議で、でも、お料理の魅力は、やっぱり、あ、もう完成ですね。卵が固まっちゃう前に、火を止めて、食べやすいように切り分けたら、お待たせしました。完成です。早速、リビングの方、行きましょう。向かい合わせに座って、はい、いただきます。食べるのは、先輩の方ですけどね。どうぞ。別に、どっちから食べてもいいんですよ。じゃあ、おにぎりからどうぞ。パクッと食べちゃってください。どうですか？はぁ、よかった。あったかくて、優しい味、伝わったみたいですね。コンビニに負けちゃったらどうしようって思ってました。先輩、卵焼きもどうぞ。ほどいい塩加減でおにぎりに合うと思いますよ。どうでしょう。お口に合いましたか？卵がふわふわで美味しいんですね。お口に合ったようで嬉しいです。卵焼きって甘いのが普通かなって思ってたんで。でも塩コショウで味付けした方がご飯に合って美味しいんですよ。あ、いえ、すいません。先輩の食べてはるお顔、可愛いなって。もう、そんなにほっぺた膨らませて。お料理は逃げないので、落ち着いてゆっくり食べましょう。うちですか？じゃあ、一口だけ。と思ったんですけど、その、先輩、固まらないでくださいよ。だから、あーんです。はい、お口を開けて。 こういうの、やってみたかったんです。いえ、ほんまにうちは、いいんです。先輩が、美味しそうに食べてはるだけで、お腹いっぱいなんで。あ、よく、わかりませんか？その、さっき話した、お料理の魅力、なんですけど。それは、自分の作ったご飯を、美味しいって食べてくれる人がいることやと思います。それだけで、うちは満足なんです。なんて、そんな話してる間に、全部食べ終わっちゃいましたね。先輩も満足できましたか？お粗末様です。あの、先輩、また、いつか、うちのお料理、美味しいって、言ってくれはりますか？約束、ですよ。今度は、もっともっと、美味しく作れるように、頑張りますね。次にしてほしいことって、あ、これ耳かき棒ですよね。ちっちゃい頃よくお母さんにお耳のお掃除してもらいました。耳かきって一人でするよりも誰かにしてもらった方が気持ちいいんですよね。そのうちでよければ先輩のお耳、お掃除しますよ。はい、もちろん体勢は膝枕を…え？膝枕ですか？そうでしたね。さっき、ご飯を食べた後にするって約束してました。ほんなら、先輩、また、うちのお膝に、右の耳をくっつけてください。うん、先輩のお顔、近いですね。なんて、当たり前ですよね。では、まずは左のお耳からお掃除していきますね。さあ。カリカリカリカリカリカリカリカリ、気持ちいいですか？最初は浅いところからお掃除していきますよ。カリカリカリカリカリカリカリカリ、浅いところも結構溜まってますね。最近お耳のお掃除してはらなかったんですか？そうですよね。お仕事お疲れ様です。耳かきって一人でするの大変ですし、気持ち、わかります。やっぱり、やってもらった方がいいですよね。その、先輩は、そういう方、いらっしゃるんですか？そうでしたか。じゃあ、あの、うちは、どうでしょうか。今回、気持ちよくできたら、また次も先輩のお耳、お掃除しますよ。もちろん、膝枕付きで。今度は、奥の方をしていきますね。 きましたよ。優しく書き出すように、書き書き書き書き書き書き書き書き。先輩、落ち着いてきました。嬉しいです。奥から手前へ、カキカキカキカキ。うん、そう、うん、うん、左の耳はこれで綺麗になりましたよ。ただ仕上げに、これでほんまにおしまいです。次は反対側なので、左耳をくっつけて私のお腹を見るようにゴロンって体勢変えましょうね。はい、よくできました。ごめんなさい、ちょっとからかってみたくなって、昔の距離感を思い出してきたせいですかね。先輩のぬくもりでうちまでリラックスしちゃいました。不思議ですね、先輩と一緒にいたらほんまに自然と言葉が出てくるんです。うち口下手やのに、こんな気持ちになんの先輩だけかも。あ、手が止まっていましたね。右耳もいっぱいお世話しますね。カリカリカリカリカリカリカリカリ。うん、そう、うん、雨まだ降ってますね。実はうち、こんな日やなかったら雨って 結構好きなんですよね。地面とか葉っぱが濡れた匂いと静かな雨音が読者にぴったりで。そういえば先輩、図書室よく行ってはりませんでした？そうですよね。特に雨の日にする読書っておすすめですよ。雨音が余計な考えとか雑念って言うんですかね、そういうのをかき消して本の世界に連れてってくれるんです。あとは今している耳かきも相性いいんですよ。耳かきのさじでカリカリカリカリって優しくお掃除する音と、雨粒が地面に吸い込まれて弾ける音、どっちも単調なリズムで繰り返されて眠気がやってくるんですよね。心も落ち着いてきて、いつの間にかリラックスしてるんです。カリカリカリカリカリカリカリカリ、今度は奥の方もお掃除しますね。耳に馴染んできましたね。ぽつりぽつり、カキカキカキカキ。先輩も、もし眠たかったら寝てしまってもいいんですよ。我慢するは体に悪い。身を任せて眠りの中へ深く深く沈んでいきましょう。お目覚めですか？右のお耳も綺麗になりましたよ。先輩、すっきりしたお顔されてますね。だいぶ疲れは取れましたか？リラックスはできたみたいですね。あとはお体の問題やったら 最後にマッサージはどうですか？こう見えてうち陸上部やないですか。その関係でマッサージできるんです。いつか先輩にしてあげたいなって思ってて、どうでしょうか。ほんまですか？ありがとうございます。じゃあ名残惜しいですけど、お布団の方に行きましょう。先輩のお疲れ気味のお体、うちに任せてくださいね。先輩、お布団に座ってもらったとこで、まずはどの辺が疲れてはるのか聞きたいんですけど。なるほど、肩と足の方ですか。わかりました。ほんなら肩からマッサージしていきますね。後ろから失礼します。両手でもみもみもみもみ。力加減はこのくらいで大丈夫ですか？ちょうどいいみたいですね。ほんならこのくらいの力でもみもみもみもみ。先輩って肩幅があってがっしりしてはりますよね。こんな風に後ろ姿をじっと見たことがなかったんで、ちょっとびっくりしてます。先輩優しいんで、お体の方も線の細いイメージがあって、でもこうやって触れてみたら全然違うんですね。しっかり筋肉があって、男の人っていう感じが。あ、うちたら勝手に一人で、すいません。つい意識しすぎちゃいました。もちろんマッサージの方もちゃんとしていますよ。もみもみもみもみ。結構凝っていますね。先輩のお仕事ってデスクワークでしたっけ？あ、立ち仕事をやったんですね。ただ立ちっぱなしっていうのもお体に負担がかかるんですよ。無意識のうちに筋肉を使っているので、ほら、こんなに凝っています。肩は自分で揉むこともできますけど、届かないところもありますし、手が疲れちゃいますよね。だから誰かにマッサージしてもらった方が効果的なんですよ。もみもみもみもみ。コリコリした感じがなくなっているのがわかりますか？硬くなった筋肉をほぐしたら、溜まってた疲れがじんわり抜けていくような感じしますか？実は筋肉をほぐしながら肩のツボも押してるんですよ。ちょうど肩の真ん中くらいにある牽制っていうツボを指の腹でぐりぐりぐりぐりっと。どうですか？肩にはいっぱいツボがあるんですけど、特にここは肩こりだけじゃなくて首の疲れにも効くんです。もうちょっと刺激していきますね。 ぐりぐりぐりぐり。そう、だんだん肩から首にかけてポカポカしてきますよ。こわばった筋肉が緩んで、体の奥からじんわりあったかくなっていくようなイメージです。さ、マミマミマミマミ、どうでしょうか。肩のところ暖かくなってきましたか。マッサージの効果あったみたいですね。筋肉がほぐれて、特にこの辺りには太い血管が走ってるんで、血の巡りが良くなったんだと思います。あとは仕上げに肩を軽く叩いていきますね。トントントントン。なんか楽しくなってきますね。トントントントン。あんまりやりすぎたら筋肉が硬くなってしまうんで、肩叩きはこのくらいにしといて、次は一番疲れが溜まってる足のマッサージしていきますね。先輩、お布団の上にうつ伏せになってください。はい、ありがとうございます。最初は太ももの方から、ほんまや、足の筋肉硬くなってますね。やっぱり女の子の足と違ってたくましいです。これはマッサージのしがいがありますね。先輩、頑張りすぎるのはあんまり良くないですよ。たまには休んで自分のお体を大事にしてあげてください。それでも疲れた時はうちがマッサージするんで、うちのことももっと頼ってくださいね。次は膝の裏からふくらはぎにかけてマッサージをするんですけど、筋肉緩めるためにちょっと膝曲げた状態で揉んでいきましょうね。マミマミマミマミ、ちょっと圧をかけて足の筋肉をゆっくり押し込んだ後、指を離して、これを繰り返していきますね。マミマミマミマミマミマミマミマミ、足の疲れちょっとずつ和らいでいきますか。 先輩のお役に立てて嬉しいです。足の方も肩と同じようにじんわりあったかさが広がっていきますよ。うちのぬくもりはその関係ないですよ。先輩のお体が温かくなっているんです。これでマッサージはおしまいです。お体を起こしてもらっても大丈夫ですよ。体くっついてましたか？恥ずかしい、うちの方まで熱くなってます。今度は何ですか？浴衣？あ、いや、お見苦しいところすみません。マッサージに夢中になってたせいでいつの間にか着付けが乱れていたみたいで、すぐ直しますね。あの先輩、できれば向こうを向いてくださると。ありがとうございます。もう大丈夫ですよ。お体の方は疲れ抜け張りましたか？足のところとかちょっとむくんでたんですけど。そうですか、すっきりしたんですね。よかった。安心したせいかちょっとあくびが。で、先輩もですか？そのままちょっと横にならはったらどうでしょう。ほら、また雨の音が聞こえてきましたよ。多分気持ちよく眠れると思います。目閉じたらだんだん眠気が。先輩、どこ行かはるんですか？そんな、ソファーで寝たらまた疲れ溜まっちゃいますよ。ここでお布団で寝てください。うちのことは気にせんでいいので。もう先輩は優しすぎますよ。うちのことばかり気使ってくれて。あの時だってそうです。雨の中うちのことおんぶしてくれて、あの後風邪ひいちゃったんですよね。ほんま先輩、全然変わってませんよ。うちの中にある思い出のままです。先輩、どうしてもソファーで寝るつもりですか？そうですか。じゃあうちと一緒にお布団で横になりませんか？ だってしゃあないやないですか。先輩は引く気ないですし、うちだって譲れないので、一緒に寝ちゃえば解決しますよね。その嫌じゃないですよ。そんな当たり前やないですか。やから先輩、お布団入りましょう。眠れませんか？ですよね。先輩でも緊張しちゃいますよね。うちも同じですよ。いつもみたいに胸がドキドキして。でも体は震えてないんです。先輩といっぱいお話しして、マッサージですけど触れ合ったりもして、会えへんかった時間を埋めるように先輩のそばで一番近くで過ごせて、お祭りよりも先輩とのこの時間はかけがえない大事なものやって気づけたんです。だからこのドキドキは不安とかじゃなくて、そうじゃなくて、まだ言葉は見つかりませんけど、今めっちゃ安心してるんです。緊張してんのに安心やなんて不思議ですよね。おかしいって思いますよね。でも全部ほんまなんです。先輩のドキドキはうちと同じものですかね。そうやったらいいなって思っちゃいます。先輩、眠れへんのやったら目を閉じてゆっくり深呼吸してください。先輩が寝つけはるように優しく頭撫でますね。あとは羊を数えるのも定番ですけど、効果あるかもしれません。先輩、よしよしよしよし、だんだん眠くなっていきますよ。意識は鈴虫の鳴き声や子守歌に雨音の中に紛れて、一緒にうちの声も溶け込んでいきます。羊が一匹、羊が二匹、羊が三匹、羊が羊が5匹、羊が6匹、羊が7匹、羊が8匹、 字が10匹。初めて出会った時のお話、初めて会ったって言えばあの時ですけど、うちはもうちょっと前から先輩のこと知っていましたよ。高校に入って、でもあんまり友達ができんくて、うちはよく図書室で本借りてたんです。そんな時、借りたいって思ってた本が先に貸し出されてて、そんなことはありがちやと思いますけど、それが何回か続いたことがあったんです。運悪いなって思って、ふと借りてる人の名前を見たら全部同じ人で、それからうちずっとその人のことが気になってたんです。うちと同じ本を好きになる人がいるんやなって、どの人なんかなって、ずっとずっとその人のことを考えてたんです。その人が借りた本を後になって、うちも借りてみたりして、そしたらめっちゃ面白い本で、お話してみたいなって思ったこともあります。けどその人は男の子で年上やったんで、声とか全然かけれなくて、その人とうちは学校の図書室にある本でしかつながってなかったんです。そう思ってるのはうちだけなんですけどね。 多分すれ違うこともなく卒業するんやなって。その人が借りた本のページをたぐりながらそう思ってました。けど帰り道でうちが足をくじいて歩けへんくなって、そんな時でした。初めてその人と先輩と出会ったのは、やっとうちの中にある本のページがめくれるようなそんな気がしました。先輩、うちと先輩は今何ページ目にいるんでしょうか。まだ全然進んでへんのかな、それとも。なんてこんなお話面と向かってはできないので、ごめんなさい先輩。こんなこと言っても全部独り言やのに。消えてなくなってしまうのに。うちやっぱり先輩が起きたらちゃんと告白しようと思います。自分の気持ち、先輩のことが好きっていう気持ち。あれ起きてるって、いつから。最初から。あの、それやったら今の話も全部先輩、こっち向いてくれますか。近いですね。この距離やったらうちの言葉絶対届きますよね。大好きです先輩。多分ずっと前から、出会う前から好きで、今は先輩のことが大好きです。先輩もですか。本当にうちのこと、ごめんなさい。うち泣くつもりじゃ、でも嬉しくて、先輩私も大好きです。あ、この音って花火。雨、いつの間にか止んでたんですね。先輩、ベランダに行きません？もしかしたら見えるかもしれません。ちょっと肌寒いですね。花火見えたらいいんですけど。 す。大きい花びらが夜空に咲いてるみたいで。先輩のほっぺ、柔らかいですね。花火に見とれてるからですよ。花火の方、見なくていいんですか？なら、今度は。先輩の唇にファーストキスしちゃいました。もう一回。もう一回。キス先輩からもですか？じゃあ、この続きはお部屋に戻ってからしましょう。夜風が冷たいので、そのうちの体温めてくれほったら嬉しいです。大きいお体に包まれて、先輩のお顔こんな近くに、先輩の唇柔らか、押し付けられて、キスされたとこ、うちの唇熱くなってます。先輩、中に舌が。すごい、ねるって熱いな、口の中に。これが大人のキスなんですね。頭ぼーっとしちゃって。うちからもですか？それはエッチな女の子って思わんといてくださいね。先輩やからですよ。ほら、よだれ、恥ずかし、あれ。息するの、忘れてました。先輩、もっと抱きしめてください。背中に手を回して、もっと強く。先輩のぬくもり、感じてたいんです。好きやって 愛されてるって、まだ夢みたいで。この人はおっぱいが好きやって聞きますし、でもあんまりうち胸に自信がないんで、感触も浴衣の上からやったら余計に伝わらないですよね。あの、やから直接触ってください。浴衣脱いちゃうんで。あ、先輩が脱がしたいんですか？恥ずかしいですけど、恋人なんで。どうぞ。まずは帯を緩めてから。そうです。浴衣の中は、下着が汗で透けちゃったりするんで、丈が長めのキャミソールを着てて、これも、脱がしていいですよ。これで、下着だけになっちゃいましたね。浴衣用のなんで、あんまり可愛くないですよね。興奮してくれはるんですか？ありがとうございます。先輩、ブラ、外してください。自信ないですけど、先輩になら、手で隠したらダメですよね。はい、これがうちの おっぱいです。綺麗なんですか？そんな、大きさも普通くらいですし。先輩の手、おっぱいに触れて、先輩の指、触れたら、ピリピリって、刺激、すごくて。先輩も、服、脱いで、ズボン、下着、も、それ、先輩の大事なとこ、こんなに大きくなるんですね。ピクって動いて、これがうちの中に、ショーツも抜いちゃいますね。うち、大好きな人の前で、裸に、よく見たいんですか？うちの、あそこ、わかりました。じゃあ、お布団に寝転がる形で、これで、いいですか？もっと足を広げるって、そんな体勢やったら、丸見えに。先輩、顔、近、いやあ、あそこ、ダメって。 お腹のところ、熱いです。先輩のものが、全部、動いていいですよ。先輩との初めてのエッチ、一緒に気持ちよくなりましょうね。先輩、うちがなんか気持ちいいですか？気持ちいいんですね。よかった。うちのもっと感じてくださいね。お腹のところ熱くなってます。すごい。これがセックスなんですね。何回も僕先輩ので疲れるたびに気持ちいいの溢れて止まりません。ごめんなさい。おちんちん入ってきたら変な声出ちゃって、汚いですよね。でも、抑えられないです。変な声なんて。でも、聞かれるの、少しです。先輩、腰の動き、早くなってませんか？さっきよりも、激しい。僕、いっぱい来てます。血の体、浮いてるみたいで。こんな、これ、我慢できませんよ。エッチな音も、ぐちゅぐちゅって、こすれて。先輩、うちの顔、見といてください。だって、今多分、汚い顔してます。先輩と繋がって、何回も、あそこの中、こすられて、頭、クラクラするんです。幸せ、なんと、気持ちいいのが、いっぱいで、感じてる顔、かわいいとか、先輩の、おちんちん、まだ、大きくなって、ほんま、なんですね。うちの、乱れてる姿、だらしないのに、興奮してるから、うちも、先輩の、感じてはるお顔は、好きです。うちの、米粉、出たり、入ったりして、感じてはる顔が、両思いなんですよ。やから先輩、もっと一緒に深く愛し合いましょう。先輩の太くて硬 痛いのか。気持ち、先輩、そこ、おっぱい。 釣り終わっちゃいましたね。結局書いたのは綿菓子一つだけ。でもうちめっちゃ幸せなんです。ほんまですよ。やるの縁日に先輩と手つないで歩けて、付き合ったその日にデートできちゃいました。周りの人もほら、いつの間にか少なくなって、夏祭りを独り占め、いや先輩と二人占めしてるみたいです。確かにお祭りの賑やかな空気は残ってませんけど、こういう雰囲気ってうちたちに合ってると思いませんか？雨上がりの匂いに花火が咲いた後の静かな夜空、うちめっちゃ好きです。それにお祭りやったらまた行けますよ。今度は最初から手つなぎながらいろんな屋台を回るんです。だから今日はこの綿菓子だけで縁日のデート楽しみましょうね。はい先輩、あーん、甘い味しますか？当たり前。さあそれは先輩にしかわかりませんよ。まだうち食べてないので確かめさせてくださいね。ほんまや、甘い味しますね。先輩、お顔真っ赤ですよ。はい、あーん、綿菓子美味しいですよね。優しい甘さがお口の中に広がって、うちとのキス思い出しちゃいますか？照れてる先輩かわいいです。これからもっと先輩が恥ずかしがったり微笑んだりちょっとしたことですけど、いろんな忘れられへん思い出作りましょうね。うちと先輩の二人で。先輩、先輩。ちょっとぼーっとしていましたよ。と思ったら今度はびっくりして、どうしはったんですか？急におちんちん隠したりして。だってさっきからあそこ丸見えでしたよ。覚えてませんか？今日はそのうちの方から気持ちよくする約束しましたよね。いつもうち受け身ばっかりなんで、今日は先輩のしてほしいことを自分からしようと思って家に来たんです。そしたら先輩、もう待ちきれへんってズボンとパンツを下ろして、大きくなったおちんちん出しちゃったんですよ。こうやってささやかれたらちょくちょくするんですよね。先輩のおちんちんも反応してますよ。あとは、 ます。硬くてコツコツした手触りのおちんちん。恥ずかしいですけど、今日は積極的にもっと気持ちよくしますね。お耳でもおちんちんでも感じてください。 うとした。出してください。先輩のキス、優しくて大好きです。何回唇を重ねても、全部初体験みたいに甘い刺激で、苦しいんですよね。お口とかお耳だけじゃなくて、おちんちんも濡れてます。先輩、うちに任せてください。うちのお口で包んであげますね。こういうことも先輩とやったら平気です。むしろうちもしてみたいなって思ってて、だからフェラチをしてみますね。目の前のおちんちん、こんなに腫れて勃起して苦しそう。エッチなおつゆ、糸引いて、全部舐め取りますね。そろお口の中に、すみません、これじゃチューチュー吸ってるだけですよね。どういう風にしたら、舌を動かすんですね。拙いと思いますけど、一生懸命ご奉仕しますね。先輩のおちんちん、気持ちよくできてますか？ありがとうございます。先っぽだけじゃなくて、奥の方にも、おちんちん震えてきて、精液出るんですね。いいですよ、お口にください。 ちそうさまでした。先輩の恋精液、美味しかったですよ。エッチな味、まだ喉の奥に残ってるみたいで。うち、先輩がお望みでしたら、どんなエッチなことでも頑張って挑戦してみますね。だから、先輩、うちの隣で、ずっと、ずっと。先輩、先輩。あ、やっと起きましたね。なんか、うなされてるみたいでしたけど、怖い夢でも見てましたか？大丈夫ですよ、先輩。うちがそばにいるんで。ああ、怖い夢の逆やったんですね。じゃあ、楽しい夢ですか？よかったら、夢のお話聞かせてください。もし、うちにできることやったら、先輩を喜ばせられると思うので。はい。フェラッチ。それはまだ早いですよ。もっとこう、段階を踏んでから。いや、別に。嫌っていうわけじゃなくて、上手にできませんし、恥ずかしくて。とりあえず、ご飯にしましょう。出来たて、食べてほしいんで。先輩、ソファーから起きてください。一緒にあったかいご飯食べて、その後は、夢の中じゃなくても、うちたちにしかできないこと、しましょうね。
皆さん、こんにちは。いきなり耳元からでびっくりしたらすいません。このトラックはフリートークとなっております。本編について触れておりますので、なるべく本編を聞いてから、中の人とかに抵抗がなければ、よければ聞いてください。はい。そんなわけで、先輩たちほんまに嬉しいです。雨降りの夏、後輩と過ごしたあの日の夜を、お手に取っていただきましてありがとうございました。本作でみゆき役を演じさせていただきました。三森愛乃と申します。こんにちは。実はこういうフリートーク撮るのちょっとだけ久しぶりだったりします。今何から話しましょうかね。この作品について。こちらはですね、サークルさんの方言シリーズですね。の京都弁版ということで。古い感じの、古いと言ったらあれかな。コテコテの、がっつりの京都弁っていうわけではない、現代よりの京言葉風な、感じの、ものなのですが、私はね、出身は大阪府なんですけど、昔の知り合いに京都の方がおったので、ちょっとその辺の記憶を頼りに、 西の方の方言にね、あまり縁がない方とかは聞くといろいろと新鮮なのではないでしょうかと思っております。私はもうね、そこの出身なんで、西の出身なんで、全然その感覚はわからないんですが、あとはまあ方言のねエピソードというか、まあ私は大抵のね人にその大阪の出身だっていうふうに打ち解けると、大体の人が全然わかんないって言うんですよ。まあその私もね気をつけてるんですよ。なまんないように。なんでかっていうと、言っちゃったら恥ずかしいんですよ、方言出るのが。最初関東に来て、まあしばらくは抜けなかったんですけど、やっぱりただそのなまりで喋っていると、まあ何十人に一人くらいはなんかね、大阪の子なのかなみたいなこう視線を感じるんですよ。なんかそれがすごい嫌で、見るんじゃないと、もうなまってるくらいで見ないでくれって言うくらいにね、もう意地になって直したんですけど、まあそれでもこう未だに親と話すときとかは全然戻るんですよ。まあそういうなんかこう私の中での方言スイッチってのがあって、だから今回の収録もまあ探り、最初は探り探りしつつ、中盤からは結構もうあまり迷いなくやってた感じでしたね。ただ本編のボリューム結構あるので、まあその分収録時間もそれなりにあったんですけど、終わった後、次の日か、その次の日くらいは、なんか、そこまで引きずってはなかったんですけど、なんかちょいちょい抜けなかったんですよ、方言が。あ、なんかこう、友達に、例えば、これの行くついでに、あるでしょうっていう話をするときに、もう思いっきりこの生き品にあるでしょって、もうこれ大阪だと思うんですけど、方言が出ちゃったりだとかいうことがありましたね。まああとは本編のねみゆきちゃん、いかがでしたでしょうか。もうね、かわいい。投げだし、おっぱい大きいし、大きい割にね、自信ないとか言って、いや自信持っていいよ、その胸はみたいなとかね、思いながら撮ってました。いや私大好きですよ、そういうの。気持ちはすごくつつましいみたいな、そういうのいいと思います。もうあとはね、早く先輩のねお嫁さんになってね、幸せになってほしいですね。みゆきちゃんはすごく家庭的な子なのでね、いい奥さんになるだろうななんて思いつつね、この本編の後の二人のその子が気になるところではあるのですが、まあそんなわけで本編の方お楽 しみいただけましたら幸いです。まああとね、私のこの結局何が言いたかったのかよくわかんない話ばっかりに付き合ってもらってありがとうございました。まあそんなわけでね、フリートークはここまでにしたいと思います。ここまで